飯田めぐみ通信、今月はセルフスタンドにおける安全な給油について消防署の方にお話を伺います。それでは自己紹介をお願いします。
はい、私は飯田消防署の勝野雄介と申します。本日はセルフスタンドにおける安全な給油方法についての大切なポイントをお話しします。
はい、飯田消防署の勝野さん、よろしくお願いします。では早速ですが、今回はセルフスタンドにおける安全な給油についてということなんですが、最近ではセルフサービス方式の給油取扱所多くなってきているんですが、いつ頃からこのような給油取扱所ができたのでしょうか。
ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所の設置は平成10年4月から認められました。セルフサービス方式のスタンドは通常のスタンドと比べ人件費が削減されるため安価での提供が可能となっています。近年ガソリンスタンド全体の施設数は減少傾向にありますが、これとは対照的にセルフスタンドは増加しており、令和3年3月末時点では全国で1万箇所を超えていますので、今まで以上に私たちの生活の中で危険物と接する機会が増えてきています。
なるほど。それでは自動車などへ給油されているガソリンについて教えてください。
ガソリンは気温がマイナス40度でも引火する非常に危険な物質です。ガソリンの蒸気は空気より重く、低い場所に溜まりやすい性質があります。またガソリンの可燃性蒸気は広範囲に拡散するので、取り扱っている場所や漏れた場所から離れていてもライターの火や静電気などから引火して瞬時に爆発的な火災となる可能性がありますので、取り扱いには細心の注意が必要です。
実際に私たちがセルフスタンドを使用する際に注意する点というのはありますか。
セルフスタンドには監視者による安全確認や安全装置を備えた給油設備が設置されていますが、フルサービススタンドと比較すると事故発生割合は高い傾向にあります。セルフスタンドにおいて安全に給油を行っていただくためには、次の事項に十分留意していただく必要があります。まず、セルフスタンドに入ったら、セルフ用の給油設備であることを確認の上、定められた停止位置に停車し、パーキングブレーキ等により、自動車にブレーキをかけてからエンジンを停止してください。セルフスタンドには安全装置を備えた給油設備が設置されていますが、セルフ用ではない給油設備が併設されているスタンドもありますので、間違えないよう注意してください。車を降りたら静電気を除去するため、給油設備に備え付けの静電気除去シートに触れてください。セルフスタンドの火災や事故は、この静電気によるものが多くなっていますので、必ず行ってください。特に冬場は乾燥や衣服等により帯電しやすい季節となりますので、十分に注意してください。次に、運転する車の燃料の種類をしっかり把握しておくようにしましょう。給油ノズルには燃料の種類が分かりやすく色で表示してあります。レギュラーガソリンは赤色、ハイオクガソリンは黄色、軽油は緑色となっていますので、お間違いのないようにお願いします。
確かにこれからの時期というのは静電気に気をつけたいものですよね。まあ、冬場は本当に乾燥しますし、ふとした瞬間にパチッとくることもあります。冬場、セルフスタンドで給油するときには必ず静電気除去シートに触れるように心がけてください。さあ、それでは次に、給油するときに必ず使うこの給油ノズル、こちらの取り扱いについて教えてください。
給油ノズルの取り扱いについては、各セルフスタンドの案内に従い操作を行ってください。操作パネルでの操作方法について、音声による案内が行われます。給油ノズルは給油口の奥まで差し込みます。給油ノズルを奥まで差し込まないと、ガソリンが吹きこぼれる恐れがありますので、必ずノズルを奥まで差し込み、レバーを完全に握って給油を行ってください。また、給油中はその場を離れないようにしましょう。自動車の燃料タンクが満たされると、 自動的に給油が停止しますので、そこで給油を終了してください。継ぎ足し給油は燃料が給油口の外に吹きこぼれることがあり大変危険です。自動二輪車などの場合は給油ノズルを奥まで差し込めない場合があり、給油が自動的に停止しないことがありますので、レバーを調整しながら慎重に給油しましょう。給油終了後は給油ノズルを元の位置に戻し、給油キャップを閉め忘れないようにしてください。給油操作における注意事項は以上ですが、給油を始める前に取り扱い方法をよく確認して、不明な点があればインターホンでスタンドの店員に問い合わせ、その指示に従ってください。
給油ノズルの取り扱いというところでも、やはりこう注意しないといけないところがたくさんあるということが分かりました。さあ、それでは次に、ガソリンを携行缶で購入する場合には本人確認が必要と聞きましたが、携行缶への給油の方法について教えてください。
セルフスタンドであっても利用者自らガソリンを容器に詰める作業はできませんので、容器へ給油の際には必ず従業員に依頼をしてください。令和元年7月18日、京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオにおいて、ガソリンによる放火のため多数の死傷者が出る大変痛ましい火災が発生しました。他にも昨年の12月17日に大阪府北区のビルに入る心療内科のクリニックにおいても同様の火災が発生しました。このような火災を防ぐために、令和2年2月1日からガソリンを容器に入れて購入する際には、運転免許証などによる本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンドによる販売記録の作成などが消防法により義務付けられています。また、ガソリンを購入・保管するには、携行缶と呼ばれる専用の金属製容器が必要となります。ポリタンクなどへのガソリンの給油はできませんので、ご注意ください。ガソリンを携行缶で購入する皆さんにはお手数をおかけしますが、ガソリンが非常に危険な物質であることをご理解いただき、ご協力をお願いします。
では、その他に何か注意することはありますか？
灯油やガソリンといった危険物の漏洩に十分注意していただきたいです。灯油を給油の際、目を離した隙に溢れてしまうことや、タンクの転倒により外部へ流出してしまうことがあります。皆さんの身近にあるガソリン、灯油などの危険物は、一旦漏洩すると火災につながる危険がありますので、給油時はその場を離れないなど、取り扱いに十分な注意をお願いします。
これからの季節は特にやはり暖房器具を使うようになると、この灯油も使用頻度としては高くなりますので、扱いには注意していただきたいです。あとは携行缶もやはりこう金属製容器といったところにはなりますが、経年劣化すると錆びたりしてそこに穴が開くということも十分に考えられますので、このあたりも管理を怠らずしっかりと注意していただきたいなと思います。では最後に、セルフスタンドを利用される方に一言お願いします。
本日はセルフスタンドにおける給油の取り扱いについての注意事項をお話しましたが、ご不明な点がありましたら従業員の方に聞いていただき、安全に利用していただくようお願いします。またセルフスタンド利用時に火災や事故を起こさないように、地域住民の皆さん、ドライバーの方たちの協力を重ねてお願いします。
セルフスタンドはタッチパネル式で音声が流れたりして非常に操作がしやすいといったところはありますが、初めて利用するところなどはやはり操作方法がわからなくなってしまうということもあります。わからないまま給油すると危険なところもありますので、ここは遠慮なく従業員の方に声をかけていただきたいと思います。飯田めぐみ通信、今月は飯田消防署消防係の勝野雄介さんに、セルフスタンドにおける安全な給油についてお電話でお話を伺いました。